ガバナ事務所様より、地区ロータリー財団セミナー兼補助金管理セミナー開催のご案内ということで、12月1日国際ホテルで行われます。続きまして、ガバナエレクト国際協議会出席壮行会ということで、先ほどあの事務局から話がありました、私と審査出席ですけれども、むつ下北地区読書推進協議会様より、第43回むつ下北地区読書感想文コンクール11月31日13時からあります。むつ下北第9の会様より、祝むつ市制60周年記念ということで、ベートーベン運命第9演奏会および打ち上げ交流会開催のご案内ということで、演奏会が、これは12月15日は本当の第9の会の本番ですね。はい、本番が行われるのが、演奏会が12月15日で交流会があると。
今日は、ロータリー財団とはっていうことで、簡単にですね、お話ししたいと思うんですけども、かなり端折って、もう直球で 進ませていただきますんで、かなり端折りますから、もうお眠たい人は眠気持ちはませんので、どうぞご自由にしてください。現在の組織図はですね、一番上が、長峰康弘、ファストガバナーは相談役ということで、お願いしてました。その下が島村さんで、成田俊介さんが前回の委員長なんですけど、ここの位置が結局私が下から上へ来て、成田さんが、サポートしてくださるということで、非常に成田さんも3年間やられて慣れた委員長ですので、私も非常にやりやすい組織になってました。で、まず財団の、組織図というのはですね、現在これ、5つの小委員会がございますけれども、この小委員会というのは、日本ではこれで決まったものではないんですよ。で、地区によってはグローバル補助金委員会がないところ、それから平和フェローがないところとか、いろいろ地区によってですね、この組織図が若干変わります。で、当地区、2830地区は、2011年ですか、パイロット地区に当地区がなったときに、グローバル補助金を、これから活用していかなきゃならないということで、その時に初めてグローバル補助金委員会が設立されまして、その時の最初の委員長が私でした。現在は伊藤睦美さんになって、もうこの方も7年目ということですね。で、この組織は、左側から、地区、補助金、委員会っていうのはございますけれども、これは皆さんご存知のように、当クラブでも野球、少年野球とか、それから、津波の看板とかですね、そういうのを補助金をいただくために、この補助金委員会に申請していただいているというような感じで、一番皆さんとしては、なじみの深い委員会になります。その横が、グローバル補助金委員会というものは、ご存知のように、タイの、当地区ではタイの水事業ですね、もうこれをずっとやってきている、事業委員会になります。で、真ん中の資金推進委員会というのは、これは、資金をですね、集める、ロータリー財団とか、それから、ポリオの関係の、資金を主に集めるための委員会ということですね。それから、その下に平和フェロシップ奨学金学友委員会っていうことは、これは去年までは名称が平和フェロシップがなかったんですよ。で、沼田ガバナーが、いろいろな会合に出てきた中で、財団に今度フェローシップの委員会を作ってくれないかっていう要望がありまして、私の代からこのフェローシップと奨学金、 学友委員会、これ3つの、部分をですね、フェローシップのここに持ってきたということで、主にフェローシップはこれ財団のお金を利用して、ですね、紛争の解決とかそういうことで、英語に堪能な方を、世界5校ある大学に派遣して、それで世界の平和のためをに勉強してもらおうというような、部門なんですけどもね。あとは奨学金はグローバル補助金の奨学金、それから地区補助金の奨学金を利用した、奨学生を派遣する、部門です。学友委員会というのは今までその、財団のお金を使って、奨学生とかそういうのを、輩出してきましたけども、その、輩出した人たちをひとまとめにこう、組織作りしようということでですね、3年くらい前から学委員会ができて、なかなか、ちょっとまだ名簿も出来上がってない状態ですけども、こういう委員会です。最後のポリオ対策委員会というのは、これは、大きい仕事としては、2度ですね、インドに行って、ワクチンを一斉投与しようというようなことで、ここの委員には成田修司さん、中にいますけども、この方ももう何回も、ポリオの対策として、インドに行って、なんですか、活動してきてる方でございます。地区のテーマは、共に、変化し今年ですね。で、地区の目標、これもうどんどん飛ばしますけど、エレクト事務所のこれはもう合同化も決まりましたんで、赤で書いてあるところは、あと、マイロータリー 35% 以上っていうのはこれももう 35% 超えてっていうふうに聞いてました。それから8番目、アクトの翼の復活は、これは柴田さんが努力されまして、これも、復帰した、復活するということですね。6番目、黄色の文字で財団への寄付を1人当たり、年次寄付は、150ドル、ポリオプラスは30ドルということで、沼田さんが目標にしてました。ね、東京ラブもちょっとまだ150ドル、これちょっといかないで、なんとか、皆さんに呼びかけたいと思ってました。これをちょっと飛ばしますね。財団の方の、状況もですね、その年によって、いろいろ変わってきます。それで今まで財団の金は、災害には使う、日本での災害には使ってはいけないということで、震災のですね、震災というかな、津波、あれ、8年前の津波の時は財団のお金は一切使えなかったんですよ。で、地区では復興支援のための組織も立ち上げて、私もその時の一員だったんですけども、もう一切使えないということでした、当時は。ただ、今年の4月1日からですね、1箇所あたり、1件あたり2万5千ドルは上限として認めようということでですね、決まりました。それからエンドプリオナルとしては DDF を活用して、例えば、当地区で DDF で1ドル仮に寄付する と、ワールドファンドの方から同額の1ドルが入ってくると。でこれで合計2ドルで、月財団の方がこの倍の4ドルを、持ちますということで、DDF1 ドルを寄付すると、6ドル、ポリオ対策として、使えるというようなことを、春に決定いたしました。それから、これはもう今年度ですね、当クラブもこの恩恵に扱っているんですけども、沼田年度と原新年度は約今までの、DDF より、若干多い金額で、支給されています。あとはですね、それから今まで、当地区では 長峰粘土にですね、タイの水事業を共同でやってる時に、ウィーチャイさんでない別の方が担当になって報告書が全然出てこなくなった時期があったんです。それが出てこないと支援国の私たちの国でも次年度の、計画を出せないというペナルティが昔ありました。それが今度、例えばタイ側の自治国が出さなくても、今度はいいよっていうようなふうに、規則が変わりました。財団のプログラムとしては、大きくポリオプラス、ロータリー平和センター、それから補助金プログラムということで、ロータリーは、さっき言った2度とかですね、ロータリー平和センターっていうのはなかなかこれ資金が高くて、当地区でもあまりこれにはやりましょうとは言ってるんですけど、なかなかちょっと資金高くてまだ実施できていません。3の補助金プログラムというのは、これは DDF の補助金、地区補助金とかですね、それからグローバル補助金ということで、これを大きく分ければプログラムとしては3つございます。皆さんからいただいた寄付はですね、3つにこう大体大まかに分けられます。で、皆さんが大体寄付されているのは年次基金の方の寄付でして、恒久基金の方はこれは割とベネファクターとかっていう名前で、ご存知かと思うんですけど、恒久基金、年次基金はポリオ、なんと、なんだ、はい、あれ、ポリオハリス、ポリオハリスの方ですね。ある程度、1万ドルか、違うな、1000ドル、年次基金は1000ドルでポリオハリスになりまして、それを複数回目になるとマルチポールハリスになります。で、恒久基金はですね、これは、お金をそのまま使うことはありません。恒久基金に入ったお金の利息を、使うもんですから、原資は、手をつけないという方向ですね。で、3つ目のポリオプラス基金というのは、これはもうポリオだけに限定したお金をということで使われます。年次基金はですね、この年次基金と恒久基金、その他のまた、寄付金でもって、次のシェアシステムっていう部分にこの分けられます。時間はあと1分くらいしかありませんが、シェアシステム、例えばですね、一番上の方に1000ドルと、仮に、当地区で1000ドル仮に集まった場合ですね、これはシェアシステムっていう方法で2つに分けられます。で、DDF の方のに半分、それからワールドファンドの方に半分で500、500と。で、DDF はさらに2つに分割されます。当地区 その少年野球、それから看板なんかにも補助をいただいている地区補助金ということで、これは 50% 未満にというふうに規定されています。で、もう一つの半分の、グローバル補助金は 50% 以上を使いなさいという、規定がございます。で、地区補助金は、約200 1000ドルであれば250ドルまで、使用可能なんですけども、グローバル補助金の方は250に対してまた250をですね、ワールドファンドの方からお金が入ってきます。ですから250、500をですね、合計500を、タイの水事業とかですね、それからいろんな、保守活動に使えるということで、グローバル補助金は非常に大きい金額を扱うというような、システムです。どうしてもそこのシステムはですね、2011年のパイロット地区になった時からもうこういうシステムが決められてて、当地区でも1000ドル集めても地区で使えるのは4分の1の250までということで、国際、ロータリーは豊富な資金のある、日本とかアメリカ、それから韓国はですね、 自分たちで使わないで、できるだけ他の貧しいところに使いなさいっていうような、まあことでこういうシステムが出来上がったものと思われます。もう時間がありませんので、まあ、次回また来年でもまたこの続きをですねやりたいと思います。まあ、ちょっと時間ないで本当に端折りましたけども、もう質問も受けられないですけど、質問ありましたら個人的にどうぞ。ありがとうございました。
第1686回のレイアウトしたいと思います。検証します。